南の某所にあると言われるひなぎ座路地裏の雑居ビル。その中でひっそりと営まれているバスへの社交場、通称ラジオ酒場。そこでは今宵も常連客との他愛ない会話が万全と繰り広げられている。
サンドバーエニグマ。エニグマ。
どうもこんばんは。
どないしたん、えらいまたしんどそうやな。
前回と同じ入りでごめんなさい。
いや、いいのよ、香りが悪いよ。
相変わらず
悪い。暴れのようだよ。
返事がないっていうね。いや、まあ返事がないのは作業先の同僚くんなんですけれどもですね。
ああ、重症ですか。いよいよ、
もう大変ですよ、ほんま。
あらあら、
ザ・パンデミックっていう。リアルパンデミック。
あらあらあら、あかんや、職場がパンデミック。
うん、もう年末に向けてこの大変な時期に。
お
う、まあここで海を出しといて年末頑張ろうっていう話はあるんですけど、ことはなかなかそうもいかなさそうっていう。いやー、まあまあまあ、ちょっと前も話しましたけれども、うん、チャイニーズドキュン君が中国人の呪いにかかって、肺炎で入院したっていう話は、多分前したと思うんですけど、同僚の人が見舞いに行きまして、
ああ、そう。
まあまあ、様子見を含めて、
うんうんうん、
で、見舞いに行ってきたら、はい、意外と上昇やった。ICU に入ってるとか言ってレベルじゃないんですけれど、まあ、個室に入って、
う
ん、酸素吸入器つけられとったって。
ああ、そうなんや。週言うてんねん。
ダースベイダーみ
たいな。ダースベイダーやん。
そうです、そうです。ほんまですよ、もう、時期的にちょうどええな、思いながら。
行ったら
公開やし。
ウェルカムダークサイドやな。
もうコンビニになんか偉いジュースがバーン並んでましたけど、ジュースとコーヒーが。
ああ、もうね。
これ絶対サバラジオでネタにするなと思いながら見て
ます、ね。まあ、それはええね。
いや、チャイニーズヘイト君ですよ。中国の呪いすごいなとか。で、ほんまに本人も結構弱ってるみたいで。ま
あ、それは弱ってるやろ。
それはもう、酸素吸入器つけられてね、時間に一日何回か電気受け取ったら、それは本人も弱るわ
な。
弱
るわな。
で、まだ、担ぎ込まれた時の様子が、まあまあちょっと明らかになってきて。
ほうほう。
もともと結婚してないけれど、まあまあ、付き合ってる彼女を同棲してたっていう話を聞いてたんですけれど、ちょうど倒れた時が一人やったらしくてですね。で、なんかこう、まあ、もともと体力に自信のある子やったんで、最初はそんな大したことないやろうと思ってたらしいんですけど、作業から帰って一人の家でパタッと倒れた時に、あ、これやばいと思ったらしくて。まあ、ただその子が偉いのは、やばいと思った瞬間に救急車呼んだっていう。
あ、なるほど。ほうほうほうほうほ
う。で、そこで、やばいけど、寝とったら治るやろと思って、そのままほったらかしてたら、多分もっとひどいことになって
た。なってたよね。
下手したら命にっていう話にもなってたみたいで。肺炎ってそんなに怖い病気やなっていう。で、まあまあ、そこで病院、入って、気は急筋緊急病院入って、そっから、まあ、転院して、今落ち着いて、まあ。
あ、転院はしたんですか。
緊急は救急からは一応転院して、また別のところに行ってるんですけれど。
最初警察病院って言ってたもんな。
あ、そうです、そうです。で、やっぱ基本的に肺炎って、効果的な治療がないらしくて。
あら、そうなんだ。
まあなんか多分抗生物質みたいなんで、そのウイルスか菌かわかんないですけど、それを減らしつつ、ただ体力がないんで。
もう結局、体力がない、ないから、
そうですね。もう日治治療みたいな感じで。
ああ、そうですか。
点滴打ちながら様子見るしかないよね。
まあ結局むちゃくちゃ無理しとったいうことですやん。
いやー、どうなんでしょうね。なんか本人的に無理してたんかはわかんないですけど、旗から見てたらね、ほんまは元気にチャイニーズに悪態ついた人がある日突然来なくなったっていう。
まあまあまあまあ。まあまあ、50を過ぎればよくあることやけどね。
あ、そうなんですか。
まあ、
あらぴくにありがちな。
いやいや、まあ、私はまあ、職場ではよくそういうのは経験してるから。
あ、そうなんですか。昨日まであんなに元気やったみたいな。
出てけえへんなーって言うたら、うん。
入院してたみたい。
入院してるで。
ええって。
まあ、ええって。で、見舞いに行ったら意識ないから、大手も無理や言われた。で、帰ってくる。うん。のがよくあったからね。まあ、それはもうよっぽどよ、でもそれは。
うん。
うん。さやか、いちゃいけ言うとったのに。レベルの話じゃないよ。まさかあの人がなーっていう。
うん、ほんまそうですよ。ほんまこの時期でも、ほんま半端に MTB で作業先に来てたような人ですからね。
まあそうなると確かにひどいんですよね。だからそういう人に限ってなぜか。
まあまあ、よっぽどね、体力が元からあるから、それが崩れるっていうことはよっぽどひどいやろうなと思うんですけど。
まあね、私みたいにちょっとあれしたら医者行ってくるわっていうタイプじゃ、人間はそういうことならへんとは思うんやけど。
あ、まあ私みたいにちょっとケツから血が出たわって言って、あ、掘ってたら止まったんで、とりあえずいいですっていうタイプが危ない
し。危ないよ、それ。
危ないですかね。
危ないっすよ、それな。
嫁に行け行け言われてるんですけどね。休みになると一日寝てしまう。今日もそうでしたけど。
なんかもう暇があったら寝ていたいってやつやろ。
そうです、そうです。なんか寝とかんとね、なんか調子悪いんですわ。で、寝すぎてもっと調子が悪くなるタイプっていう。うんうん、まあまあ、だからその子はもう、まあそんな状態なんで、当然今月は無理っていう。まあ、下手したら
それ、年内。
うん、年超えるかもしれへんねっていう。うんうん、
そうだな
ぁ。ほんまに、うん、点滴をしながら様子見て、その徐々に体力回復していくのを待つしかないみたいで。いや、なんかまあ本人しきりにね、もう人足りへんの分かってますから、すいませんね、すいませんね、とは言ってるんですけど、うん、いや、もうそんな状態で来られても困るから。
まして職場でね、倒れられたらもう。
そうです、そうです。もうね、ある意味客商売なところも面もあるんでね。お客さんの前で変な席されても困るし。
いや、余計な仕事が増えるやん。
そうそうそう。ただまあまあ、こちら側としては困る
もん。なんだな、ここで救急車呼びたら何事かいなって世間に言われるもんな。
またあそこ救急車呼んでるねって。それどうでも最近救急車よう、周りに来てますからね。
うん、
飲みすぎで運ばれてる人が多いっていう。
まあ、それはもうよくあるよな。
うん、緊急アルコール中毒らしいよっていう。まあ、まあまあ、そんな状態かしゃあないですけど、ただ、ね、休む日にちが読めないんで、人を入れるわけにもいかんので、
あ、
結局、お前ら頑張れで終わる。
ほんまに今度またバタバタ倒れるんちゃうか、それ、過労で。
お前それだから、まあ、ぶっちゃけた話、メインスタッフが5人しかいないところなんで、そのうち1人が倒れて、1人ドキュン先輩、風でフラフラで役立たん。
うん、
まあ、この人もね、風邪ひいてフラフラなくせにまだチャイニーズと喧嘩してね、警察呼べいう話になっとったりしてね。この人もおかしないと喉、扁桃腺やられてるらしいんですけど、タバコやめへんしね、何やろタバコ、水のタバコに対する執念はと思うから。うんうん、で、一人風邪気味やっていう人は、まあなんとか峠は越えたみたいで、
うん、
で、まあこの人はまあそのうち、まあまあまあ今月いっぱいで大丈夫やろう。で、一人私で、
うん、
で、もう一人が新人の身長190センチのでかいだけど役立たずっていう。まともに動けと私だけっていう状態なんですけど。新人君もね、ほんま私はのぼう様と呼んでるんですけれど。ほんま190センチの役立たずってこんな邪魔なんやって思いますからね。
うん、傘高いわな、そら。
だからそのドキュン先輩がチャイニーズに喧嘩売ってる時に一緒におったのがそのノボー様なんですけど、
うん、
うん、で君止めへんのかいなんていう、
うん、
僕には無理です。そんな何してドキュン先輩160ちょいしかないんだから張り手一発でなんとかせえやって、
あ、
怖い。30過ぎて結婚したおっさんが怖いってなんやねんっていう。この子はこの子で今までこんなんでよう社会人やってきたなって。なかなか香ばしい職場で。まあまあ、メインスタッフはそんな状態で、まあただね、今3対2で元気な子がまあ勝ってるんで、いいんですけど、パートさんに広がり出したっていうね。
うわ、
パンデミック。
パンデミック。 ほんまかいな。
だからパートさんがおらんようになると、ほんまに倒れられると、
うんうん、
ほんまに回らなくなる、職場なんて。パートさんで今な、7、8人おるんですけど、一人変な咳して、一人足痛い言うてて、一人身内が死にそうやから、多分、死んだら一週間ぐらい休みます言
う
てるし、みたいな。あかんあかんっていう。
身
内の生き死にはしゃあないですけど、その嫌な席は早めに直しといてください、みたいな。その人が広がると、大変なんですけど、かといってその人に休めって言ったら作業が回らないんで。
あ
いやー、面白い感じですわ。
だけど、もう、まあ私は人ごとやから笑ってるけど、大変やな。
だから少なくとも私は倒れられないっていう。
ああ。
だからもう休みももうその体が欲求するままに寝るしかないんで。とりあえず睡眠とって物食っとったら
なるほど。やろう。でもうね、今日も時間ギリギリまで寝とったやな。
ギリギリどころが遅刻っていう感じですけど、
うん、
すいませんすいませんっていう。まあそんな感じで一通り吐き出しましたんで、今日もバイト君はいないんですね。もう、
今日もバイト君なんか、
ああ、別のバイトで、
別のバイト
逃げられたっていうわけじゃないで、ゲス年末やし、
うん、ひょっとしたら逃げられたのかな。
要はクリスマスに徐々に染まっていってるというのに。
ああ、クリスマスやね。ほんまな。早いな、もう。
ほんまですよ。もう、高島屋のディスプレイもクリスマスに変わりましたからね。
あ、そう。
ちょっと前までハロウィン言うてたんちゃうんかい。もうクリスピークリームドーナツもクリスマス仕様になりましたし。
はあ、早いな。やっぱり、大阪は特に早いよな。
世間は早いですよ。
ま
あ、でも言うてももうあと一週間ちょいで、11月も終わりですから、今からやっとかんとっていう。
まあね、確かにね。
まさクリスマスの、クリスマスの。
苦しみますやん。
サンタさんの格好をしたりとか、
うん、
トナカイの格好したお姉ちゃんが来るとか。
お前ね、そんなのあったらいいのに。それよりもサンタさんがガンプラ持ってきてくれないかな。
良い子にはガンプラをあげよう。
うん、良い子にはガンプラあげよう、言って。
100人のガンプラやったりとか、こんなんいらんねえ。
こんなんいらんわ
ーい。グシオくれ、グシオ。もうなんか、100人より100連の方が。じゃあちょっとその話をしたいんで。
はい。
とりあえず、ウーロン茶を。
ウーロン茶を。ありがとうございます。はい、ボロ儲け。
はい。
中金と、グダグダグダグダ中金と、中金と、グダグダグダ、グダグダグダ、グダグダグダグダ中金灯。
コミュ障ポッドキャスト、中金灯ラジオ、ただいま絶賛配信中。みんな、聞いて、ね。
ラジオ酒場。
はい、お待ちどうさまでございます。
ございます。はい、もう体に無駄な負担をかけるわけにはいかないんで。
そらあかんわ。
で、ちょっと内容的には2週、なんか続いて、2回か続いてで申し訳ない。ガンダムですよ、ガンダム。
はい。
オルフェンズ。
オルフェンズ。
ちょっと泣いてましたけれども、ツイッターでも心配されてましたけど。
ねえ。
元気がないのはオルフェンズがおもろないからですねっていう。いや、そういうわけでもないんですけど。単純に親が近くにおるので、でかい声出したら怒られるんですっていう。
ああ、もう、のぼさんにまで心配してもね。ああ、もう。
変態の人に心配される。変態紳士が変態の人に心配される。
そうやで。だって、家には年に帰るだけの人に心配されて。
ほんまですよ、もう。何ですか、この老老介護みたいな現状。大丈夫ですかっていう。あなたが大丈夫ですかっていう。
あの人も五十肩がでガタガタやのにな。ちょっと自転車やめときやっていう感じやもんな。ほんまに。
もうそんな方心配していただいても、まああれですけれど。
なんか、またさ、なんか先週みたいになんか、病院の待合室の会話みたいに。
あそこが悪い
か。あそこが悪いか、ここは。あの人も五十肩治ってへん言うて。
もう、来てへんのと、もうそろそろ病気になったのかしら。
病気になったな。
病気になって病院に来られへん。
来られへんって、もう。
いやいや、まあまあ、そんな話はさておいてです。
あ、はいはいはい。
何から話しましょうか、でも。最初いきなりガンダム違う番組だったんか思いましたけどね。
おや、そうですか。
いきなりホットパンツのお姉ちゃんが、あの、爪に色塗っとるっていう。
あ、安心してください。履いてます。
履いてますっていう。なんかあの、変な布かなんかで隠してましたけど、履いてます。
そう、僕はもうびっくりしたよ、最初。おおとか思って。角度変わったら履いてるんかと思って。
ほな、なんやねん、あの布はってい
う。そうやねん。何やねんって、うん。
紛らわしい。
紛らわしい。また BPO やね。
あり。BPO 対策。
BPO 対策です。
過剰な BPO 対策。
紛らわしいですよ、あれ、とか言
う。夕方の日曜日の夕方に半裸のお姉ちゃんが爪を塗るとはどういうことですかみたいな。
そうなん。あんな時代になってもやっぱり爪に塗るんですねっていう。
おしゃれっていう。
おしゃれね。
おしゃれの基本は爪に色を塗る。ペディキュアですかってい
う。まあ、わ、私の爪もいつもね、うん、なんかガンプラ色に染まってますけど。
なんかコーティングしてみたい。なんかマスキングしてコーティングみたい。
コーティング今度やってみようかしら。
職業病じゃないですか。中は職業みたいな。いや、もうそんな萌え萌えなガンダムで。
なんかもうビッチさんが、また、ねえ、
ですよ。
あなたの好きなビッチさんですよ。
ほんまですよ。多分あれね、ガンプラが出ますよ。
出るかな。
ペディキュアを塗るガンプラ。
いやいや、でもスーパーフミナは出たからな。あなたが言ってたビッチ先輩、ビッチ先輩で、よく言うてたでしょ、あなた。
ええー、ガンダムね、トライ、うん、トライ
で。トライで、トライでビッチ先輩で。
ほんまですよ、あの人のおかげで、私の好きなお姉ちゃんの影が薄くなったっていう。
うん、でも情報ではなんかギャンコが出そうっていう話。
ギャンコ出すんです
か？うん、ギャンコがなんかこの、今度のエキスポではなんかそれがあったらしいですから。
ギャンコ作画によっては単なるぽっちゃりですから。
まあ、なんかね、うん、ちょっとね、でもね、あのなんかあの、あっちの方のビッチはどっかわからへんよ。あれも賛否両論やけどね、スーパーフミナが出た時も相当賛否両論いろいろありましたけど、あれがガンプラと言えるのかとか、もうええやん別にって俺は思ったけど。
まあ一応あ、一応ガンプラ的なあの武器のパースとかもありますし、そこはっていう。
うん、まあまあ、それはいいとして、とにかくまあ、ねえ、とにかく下火になったらさ、確かにガンプラの売れ行きもちょっと伸び悩んでるよなっていう。
ああ、まあ確かに目が、ね、今作の目玉がオルフェンズ。今のところオルフェンズだけですからね。
そうなんですよね。
グシオンって言われてもね。
で、始まって、じゃあちょっと、ねえ、バルカトス買いに行くかって言ったら1個しか残ってなかったし、はい、がついこの間今度行ったら、なんか結構、いろいろ残ってましたからね。
ああ、もう早くも、ワゴンセールの兆しが。
まあ、あげほどじゃないと思うよ。
うん、エイジの悪
夢。うん、エイジの悪夢はないと思うけどね。
出る前のプラモが山積みされてるっていう、山積みワゴンセールっていう。
ワゴンセール。
悪夢のエイジが。
確かにね、でもまあ、ガンダムっていうのは、やっぱりガンプラの売れ行きで人気わかるもんね、確かに。悲しいかな。
まあ、バンダイもそれを望んでるっていう、ね、それでそういう、ああいう作りにしてるっていうのもありますし。
うん。まあ、アコギの商売してるけど。
うん。まあまあ、でもそれは多分クリスマス商戦に向けて、在庫確保してるっていう、ええ意味に。
ああ、まあ、一遍僕も、クリスマスに狙いに一遍行って、市場調査は行ってみようかなと思って。
その時にね、品切れになって、書き入れ時に物がないってどういうことやねんっていう。そういうことにならないように、うん、もうね、一時期の仮面ライダーベルトみたいなことになったら目も当てられないですからね。
ああ、あれね、うん。まあ、それはともかく、のことフェンズですけども。
ああ、内容の方に行きますか。
まあ、とりあえずさらっと、
さらっと、
おさらい程度で。
うん、おさらい程度で行くと、ついに伊達男出てきましたけど、下っ端じゃないですか、結局。
まあ、そうですけど、多分でも、マフィアですかなんか。
ヤクザですかマフィアですか
マフィアですかヤクザですかなんで、マフィアが杯なんですかそ, う、まあ、その辺はまた突っ込みどころやねんけど。
あの、ボルサリーノに、白いスーツって、麻生首相みたいな格好してる割に杯を交わしてって。なんやその和風な感じっていう。
なんか
そのスーツのだらに栗からモンモン履いてんのっていう。
うん。
登り竜とかあるんですかね、あれ。登りガンダムとか。
なんですかね。まあ、その辺はわかりませんけれども、なんかやたらに女従えてるハーレムおじさんが、
あれどうなんでしょう、クルー全員女性なんですかね、あれ。
みたいですね、あれ。だからさ、簡単に制圧できたんでしょう。ちょっと話飛びますけど。
なんかね、もう終わったんだ、みたいな。え、何ここで終わりっていう。
はい。もう乗り込んじゃって。
なんかね、漫画で言うたら、二コマで制圧ってどうやねんっていう。あんだけ戦闘シーンかっこよかったんですけどね。
もうあれもね、
やっぱワイヤーと小惑星の使い方思うのがうまいよなっていう。
また小惑星使っちゃいましたね。
まあ同じ手っちゃ同じ手なんですけど。
そうなんですよ。またこれやったかみたいな。
まあ引き出しそんなないんかって。まあただ戦い方がなんかスタンダードなんかと。
どうなんでしょうね。
でも敵型あれですよね。荒屋敷システムじゃないですよね。
ないですね。多分ないと思う。
なのに、監査官たちとは全然違う動きをしてましたよね。
もう100里は、まあ、モビルアーマーに近いでしょ？一応飛行形態から手が出てくるっていうあれですから。だから、あれは確かにスピードでは速かった。圧倒されてたし。
まあ、スピードとパワーですよ。
パワーっていうのはね。だからまあ、今までひょうひょうと戦ってた、見かけて、えらい汗かいてたんが、初めてあんだけ、あーはー言うて、ひいひい言うてたから。
もうまあ、もともとね、なんか接続した瞬間に、鼻血は出さなかったですけど、なんかっていう。ちょっとハンデはあったっぽいですけどね。
っぽいけどね。
それでもあんだけ焦ってましたからね。それに対してビッチさん遊んでますしね、舐め深こいつらっていう。
まあ、もう、その程度っていうか、まあ、そんな感じで。
まあだから、あれが、コンディションが万全な三日月と対したらどうなるかっていう、そこなんでしょうけど、まあ、多分あの二人も仲間なんですね、きっと。
いや、そこなんですけどね。どうなんでしょうね。
まあ、第一軍のあの、社長のクソさは、なんか、今回も発揮されてましたけど。
もう、なんていうんですか、なぜタービンっていうんかな、あの男が睨みつけてたでしょ
う。そうですよね、なんか、荒屋敷を
って言った時に。
当たり前や、あんな役立たずの宇宙ネズミのガキどもに、そんなんでもせな、役に立たへんがな、って言った時の、あのほんま、ゴキブリを見るような、苦みしようっていう。
もう、これで、一つの死亡フラグは立ったんちゃうかなと思ったんです。
それは社長に、
社長
タービン、伊達男。
だからタービンが、
社長は死ななそうですけどね。あれ殺してもあまり意味ないですからね。でも。なんか昔からの知り合いっぽいですし。
だからそこにあっさりと裏切られるんじゃないんかな。
だからそれもあって、戦闘中止っていうのがあったんでしょうね。だから個人的に伊達男、実は荒屋敷システムは入ってんちゃうかっていう、かもしくは身内におるんちゃうかと踏んでるんですけどね。
おー、そう踏みますか。
身内に、まあ本人がっていうのはちょっと難しいかもしれない。身内に荒屋敷システムで失敗して寝たきりの子がおって、で、あの世界に入ったっていう、いかにもこう、岡田マリーが好みそうなんです。脚本、どうでしょう。
いや、岡田マリー知らんからな。
所詮あの花ですからね。
あの花やし、
ちょっと心
が、まあ、心が叫びたがってるんでしょうから。
なんかその、
叫ぶんでしょう
か。伊達男のあの叫びが。
叫びが、
なんか、でもなんかないとあの顔はしないですよ。
まあ確かにね、なんかよっぽどなんかその剣をするものが、
ないと。なんか友達か身内が荒屋敷。
そうでしょうね。ただ、ね、ただマフィアやから、ふーんっていうのが普通やと思うけど。
なんかそういう、困ったらその荒屋敷を埋め込まれた子供を駒として使ってこそ、俺はのし上がんねえ、みたいな。
なんか、確かになんかあるかもしれませんね。そうですね。
まあ、ただ、どっちにしたってね、下っ端なんで。なんか、テイワズでしたっけ、上部組織が。
テイワズ。
あれの親玉がどういうキャラで出てくるんですか、
ね、そうなんですよね。
基本的に、わかりやすく悪役は悪役っていう顔しますからね。
まあね。
悪役っぽい顔でできたら、あ、こいつを殺して、建物がのし上がんねんなっていうなりますし。いい人で出てきたら、なんか、 この人は伊達男を引き上げたんかなっていう。
うん。
ギャングスター方式というか。
ですね。ギャングスターか。ああ、ギャングスターな。あれも惜しかったな。また話が飛ぶかやめるけど。
いいじゃないでしょうか。うん、だから、ええ顔でできた人は基本的にいい人っていう。
ね。確かにね。うん。
で、やっぱ VV 酔わせるには、やっぱ後ろで伊達がいりますから。
そうですね。
うん。あのマフィアの、伊達男の後ろ伊達が、じゃあ誰やねん。
誰やねんっていうこと。
実力でのし上がったとこちょっとね思いなさそうっていう。
だからもう次回はまたその説明になるんですよね結局。
うん、きっと多分は制圧されたところで、
うん、
ところから話、うん、なんか話し合いのどう見ても話し合いって雰囲気
なさそうなんですけど、 ね、あまり有利ではないと思うんですけどね。
うん、まあそれはね当然。
なんか僕ひょっとしたらまたあの時ね。彼が死ぬんかなと思ったんですけど、やっぱりあかんかったなと思って。
あ、その彼っていう。
ひろあきくんが。
あ
きひろ。
あの子、ね、毎回死亡フラグ立ってますよね。友人くんより死亡フラグ立ってますって。
いや、もう俺はあいつに任されたんだって言った時、突然戦い方が変わったじゃないかって言った途端に、こいつは死ぬなって思ったんやけど。
まあ実際、もう一つずつボロボロになって
た。ボロボロやったし、だからもう、あともうちょっとでもう死んでたよなと思うんやけど、2対1やしね。
で、ただ2対1で防いでたっていうのは、これ三日月よりすごいんちゃうのっていう。
ねえ。
まあ三日月、まあ100人の性能にもよるんでしょうけど。
うん。
もっとですね。まあね、あの舞台のエースはやっぱビッチさん。ですかね、
姉さんって呼ばれてた人でしょ。
姉さん隊長でビッチがエース。
うん。
個人的にはあの3人目のクールなあの人に夢中なんですけどね。
うん、やっぱりあっちになるやろうなと思ってたけどね、ジンさんは。
そうですね、100連なんですよね、あの人が乗ってるのは。
あの、ね、姉さんとあの子は100連ですね。姉さんの色違いの、そうですね。
うん。
はいはい。
両方100連なんですか。
あのビッチは100里
です。100里の方ですよね。うん、もうややこしいっていう。
え
?100 里や100連や。
もう100里と100連しかないですよ。うん、もう2つだけですよ。
ない、なんかその100シリーズっていうのがなんかこう100式から連綿と続く何かがあるのか
な。うん、なんでしょうね。
金色のなんか出てくるかしら。
うん。
まあただやっぱり100連、100里の方、なんだかんだ動いたらかっこよかったですよね。
うん、
見た目はあんなダサいのに。
うん。
作ります。
いや、百里はね、見てきましたけど、作んね。
いや、やっぱそこは。
百里は、まあ、見本見てきたけど、うん。
ダメそうですか。なんか、何でしたっけ、ちょっと、ネットの方で話題になってましたけど、なんかな、最近、G アーマーみたいなやつが、あ、ガンプラエキスポで、いろいろ発表されてたみたいで。
はいはいはいはい、はい。
なんか名称未定の機体とか、G アーマーっぽいやつとか。
うん。あります、ね、
やっぱり背中についたぜって言って、こう、ネットでツイッターでも流れてきてね。あ、ミカドさん大勝利って思ってましたけど。
あれね、私も見ましたけどね。
甘遊びどうですあれ。あれ、単独で、G アーマー方式で誰か乗るんですかね。
そう。長距離輸送ブースター、クタン3型ってやつですよね。
なんかそんな名前の、で、長距離っていうことは、で、護衛任務で長距離って出ないですよね、きっと。必要ないです。
まあ、ちょっと、解説を読みますと、まあ、モビルスーツやコンテナなどの運搬用に開発された長距離輸送機。日本の大型アームで輸送物を抱え込む構造になっており、低圧以外のモビルスーツとも合体可能な高い汎用性を持つということを、もうこれ、ウィキペディア。
じゃああれ低圧のものなんですか?
みたいですね。
なんか敵から武器を奪ってレベルアップっていう、あの敵、あんなものを付けた敵、どうすんのっていう。でも長距離輸送っていうことは、なんかそんな長距離任務が発生するっていうことなんですかね。全然今の展開から思いもつかん
ちょっとわからないですね。
今ね、あの、だから地球圏まで隠密で、隠密行動でやるんやからってい
う。いや、隠密じゃないですよ。もうバレバレやもん。
いや、でも本人たちはまだ、あの、案内役が言うてますから。
もう案内役はいるけど、もう輸送航路を使わせてくれっていうことは、もう、行く道っていうのが決まってるんでしょ。
ああ、テイワーズの輸送。
テイワーズのその、うん、輸送航路を、あの、ビスケット君が取引をしようとしたけど。
うん。まあ、一瞬されてましたけどね。うん。パッっていう。
だから、そんなに要件道はないみたいですよ。その、ひょろひょろと行ける道はないみたいやね。こんだけ広い宇宙だけれど。
なんなんでしょうね。だって、火星から地球でしょ。木星から地球じゃないですかね。木星だったらアステロイドベルトがありますけど。火星と地球の間に何があるって言ったら多分何もない
ですよ。何もないからね。そっと行けばええとは思うんやけど。
まあそのギャラルホルンの拠点が点在してて、そこを避けるっていう。
という意味なんですかね。
それにしちゃね、あの、ごめんやけど、宇宙は 3D やねんてっていう。
そうやね。だから、大気圏に突っ込めばええやんって思うんやけどね、とにかく。
そうそう、拠点
が。行っていけばええから、もう火星からやったら、もうそのまま突っ込めばええのにと思うけど。なんでそんなにわざわざ木星とお参りせないかんのかっていうのは、ちょっとその辺が分かりにくいんですよね。
まあね、もともと SF 設定もね、あの、弱いっちゃ弱い。
なんか弱いがありますからみたいですね。
なんかね、あの、だから、銀河英雄伝説の戦闘シーンでも散々突っ込まれたんですけれど、あの、平面で戦争してんちゃうねんでっていう。
まあ、
うん。3D やねんからもうちょっとさ、っていう、あの、艦隊の展開とか突っ込み方とか、絶対それは、地上のその損失的なやり方とは違う、あの、手法が編み出されるはずやねんけど、
うん。
なんでその 2D でしかやれへん。
そうやらってね。なんで、なんやろうねっていう。
なんか今見てるとどう見てもその平面でしか地球と火星の航路を考えてなくて、
考えて、
うん、そこにあの障害があるからそこを避けてこうぐるっと回る
とあると。サリトって別に今ギャランホルンは動いてませんからね、追跡をやめてるんやから。
うん、だからね、監査官が監査に来てるぐらいなもんで、うん、あんなに恐れるほどでも敵に回してっていうことでもないようなと思ってるんですけどね。
うん
うんだからそこは、あの、ビスケット君がギャラゴホルン、ギャラゴホルン言ってるけどっていう。まあ、ビスケット君はそんなに言ってないですね。
まあ、でも言うても、ギャラゴホルンは、まあ、地球の、あれやからね、言うても。
まあ、その地球に近づいてきたら気にはせんとあかんで
しょ。せんとあかんやろうけどって思う。
今はまだええんちゃうのっていう。まずはその地球圏にまでたどり着かなあかんでしょ。まあ、なんか理由が、また説明してくれるかもしれないですけどね、そこは。
そうですね。とにかく説明不足というか。
もうあんだけ説明しててまだ説明不足っていうのは怖いですけど。
いや、だからもうこれずっと永遠に続くんじゃないですか。もう説明戦闘、説明戦闘はもうこれ最後まで続くんちゃうかな。
ああ、まあまあ確かに予算的に毎回戦闘するほど。
もうあれはないし。
ではないですし。
ないしって、うん。一応今のところは戦闘抜けてませんからね。
確かに、
ね。まあ7回やけど。
うん、
まだ7回。でも半分来ました。ワンクールの半分ですからね。
もうそろそろね、なんか全体像が見えてきてもええ頃なんですけどね。
まあこれも2クールって決まってるから、まあ4分の1という考え方で言ったらこんなもんでええんかしらって。
でもね、2クールでも一応ワンクールごとにオチはつけんとあかんはずですから、
うん、
そのワンクールのオチ、落としどころが全く見えない。
うん、やっぱワンクールはもう地球が見えてきたっていうところじゃないんかな。多分そこで終わるんちゃう。やれやれ。やれやれだぜ、みたいな。
やれやれだぜ。木星に行ってたら、そのワンクールで地球たどり着かんでっていう。ましてや、そのテイワーの、その、伊達男の情報知識のテイワーズがとか言い出したら、
うん。ですね。もう、最終的にまあ、一番手っ取り早いのは、よっしゃ、ほんなまあ、地球まで保証したろうっていう。
お前らの男気を認めた。
認めたっていうので、手っ取り早く地球へっていう。
でもそれやると多分あの、ガンダムオーターだけじゃなくて、SF の人たちも敵に回しますからね。何そのエリート人情みたいなっていう。
いや、まあ言うても、杯を交わしてるから。
ああ、うん、その辺は、
うん。
荒屋敷を入れた子供たちがこんな頑張っとんねんと。 ほな、ちょっと人肌脱ごうやな。
人肌脱いで、栗からもんもん見せてやね。
このもんどころが、みたいな。
みたいな感じで。
まあ、姉さんはそんなキャラっぽいですよね。情にほだされそう。
そうそうそう、そう、なんかね。う
ん、なんかそこは、三日月くんの謎の、主人公力で、アイナさんを落とした時みたいに。
ああ、今度姉さんちょろい、みたいな。
姉さんちょれ。
ちょれ。まあ、ちょれ、もう母性本能、母性本能くすぐったら、ちょれとか言う。
伊達男の愛人やったんちゃうんかい、
ね、みたいな。もう、三日月くんも、女落とすには、もう一番うまいとか。
そうですよ、今日。
可愛くぶるとか、もう。
そう、三日月今回
ツンデレ。で、もう姉さん、ショタコンやったんか、みたいな。
そう。実は、でも、次回予告で子供が出てましたからね。
はい。
なんか、多分、そういう母性本能のあれは伏線か、みたいな。
どうなるんかな。
まあただね、姉さんが、いや実は俺にも、うち私にも三日月ぐらいの子供が生きてたらおってっていう、そんな年でもなさそうですしね。
じゃないでしょうね。弟かな。
ああ。あの傷の原因は弟をかばって
みたいな。かばってとか、みたいな、みたいな。
ああ、もう面影があるんだよ、あの三日月って子には、みたいな。
で、姉さんちょれ、超ちょれ、とか。
超ちょれ。来週あたりまた、週明けに超ちょれ。
超ちょれ。
何や、次回予告の緊迫した雰囲気は。
じゃあ何やったんやっていうぐらい。ビッチが焼き餅焼いて、また絡んでくるという。あ、ビッチもちょれ、とか言うて。
ああ、そんな、ああ、でも案外ありそうで怖い。
まあ、一番下水予想しましょうか。
うん、そうですね。姉さんが、なんかとりあえず、テイワーズの上層部の愛人で、なんかその一言で、なんか支援が決まるっていう。
もうなんかそんな感じで、もうさすがもうラジオ酒場のあれは当たりませんよ、みたいな。
当たらんけれどっていう。
酒場の予想は当たりませんよ、とか言
う。でもありがパンパンの人も結局死んでそうですしね。
出てこないですよね。
あれ生きてたらほんまに面白いんですけどね。植物人間でもええから生きてたら面白いんですけどね。
うん、ひょっとしてもう全身ギターになってくるかな。
それ嫌なんじゃないですか。オールドタイプ最強って。
だって野蛮タイプじゃないですか、あの人は。
ああ、まあまあ確かに古臭いオールドタイプですけれど。
なんか、
いろいろ入れ替えて。ついでに荒屋敷を入れてみたいな。
ゲームですよ、もう。
だからあの人が荒屋敷を入れて、2体目のガンダム、72体のうちの一つを操って、仮面の男になったら面白い。
うわぁ、歴代で一番老けた仮面。
仮面の男。
一番老けた仮面の男。
そうです。普通仮面を取ったら美形が出てくるはずやのに、みたいな。
無才おっさんが出てくる。
半分以上擬態のオッサーが出てくるっていう。
もう顔も前よりひどい傷だらけで、うわー言うやつ。
仮面取ったら顔半分また仮面やったみたいな。
仮面やったとか言って、うわ
ー。それこそ衝撃のアルベルドみたいにこう、目がクリクリって動く。
ああ。
そこにもそんな入れてんの。
それはないやろ。
さすがに。
さすがに。
やりすぎですか。
さすがにGロボは入れんやろ。
でもガンダムの G 繋がりで。えっていう。72体のガンダムを操る、なんか10血衆みたいな。
10血衆出るんですか。太鼓叩いたら出てくるんですか、どんどこどん。
モビルスーツで指パッチンっていう。
うわ、最悪。
それで驚く三日月。それやったら監督最初から今川さんにせえって話ですね。
そうやん。意味ないやん。
あの花の監督にする意味がないっていう。
もうあとお化け出すか、妖精出すかで決まって。
あ、でも妖精はきっとほら、ガンダムによくあるシーンで、残留思念が。
またそれか。それでだ。
そうです。きっと三日月くんと、ライバルになりそうな黒髪の子の周りに死んだヒロインたちが残留主で出てくるんですよ。なぜフォーを殺したみたいな。お前だっておやさん殺したやろみたいな。おやさんの残留主念か。満足です。お前いろいろ他にもね、あったんですけどね、 あの鉄火弾の打ち手というか、あれは、はい、あの交代するときに手をほらって出したときに一瞬こうふってこうなったところとかで、
うんうんうん、
あれは何やったんやろ。
そうですね、あれ何やったんかね。
で、変わったあの兄貴っぽい子、こいつ確実にフラグ立ってるようなとか。
あれはフラグは立ってるはずなんやけど。
だからあの車種を変わったとこ、あの、多分あの変わった子ってあれですよね、あの、おっぱいにうずもれて死ぬって言ってたやんけっていう。
そうでしたっけ？
あの人だと思ってたんですけどね。
うん、
あの子が今度はあの死んで、お前も結局おっぱいにうずもれずに死ぬ口かっていう。
あの子は死なへんと思うよ。だってあの子を言うても、唯一の整備担当でしょ？
そうそうそう。だから、おやすさんの下の整備担当のまとめ役。
あの、寡黙な子やから、あの子はまだ死なへんと思う。それよりも、あの、あっちがもう一度死ぬんかなと思うんだけど、あの、三日月くんを慕ってる。
あの子は確実に死にそうですよね。
あっちは先死ぬんちゃうかなと思うんだけどな。
ねえ、ほんま、ちっちゃい子ほど死亡ぐらいが立っていくっていう。
っていう。っていうのも、まあ、ちっちゃい子が虐待されてますからな。荒屋敷だ、なんだかんだ言
う
て。
まあ、ただ、シビアな展開あるかって言われるとねえっていう話もありますしね。
まあね。
ただ、ザコは簡単に死にそうってね。あの辺の周辺キャラっていろいろ死にそう。今のところ確実に生き残りそうなんて、フミタンと握手してたあの黒人の、あの、チリゲの子ぐらいなもんでしょう
か。ああ。一応オペレーターっていうかね。う
ん、なんか名前はわからんけど、なんかフミタンと一緒にこの子も、常連として定着したなっていう。
そうですね。
コックピットというか、環境はあの子とフミタン。
あの声ね。
回して、で、ユージン君がなんか席で怒鳴っとるっていう。まあ、ビスケット君もいますけど。で、あと、アイナさんと、あの二人で見とるっていう。
アトラちゃん？
アトラちゃんが、私はここで見届けるところに、ことにしますっていう。で、あれ見て、こう、フミタがまたチラッと、こう、意味深なカットが入ってましたしね。
いやああ、チャドチャダンや、あの茶色の子。
あ、そんな、なんか、言われてみたら、チャドっていう名前そうっていう。
チャドチャダンやね。あの、
南米系ですよ、ね。
火星出発後はイサリビの巡航オペレーターを務めるって書いてるから、ヒューマンデブリのナンバー2です。
ああ、アキヒロ君の。
あの
辺かっていう。
確かに赤いラインが入ってましたからね。
じゃあやっぱあの、アキヒロ君以外のヒューマンデブリも役には立っとるやねっていう。
いや、ちょっと待って、どっちやこれ。操船オペレーター、ダンテモグロっていうのを二人おるな。あ、どっちやろ。あれ、待てよ。これ、火星出発とかイサレビの操船オペレーターを務めるっていう。二人おったっけ、あそこ。
いやー、今のとこ目立ってんのは、あの、チャドっぽい南米系の。
違う、だって、ダンテモグロって言っても、なんか。
でもダンテは言ったらなんかこう、あっちですよ、ヨーロッパ系っぽいですもんね。
そうかな。
チャドって言われるとね。
やっぱチャドかな。あれが、どっちかです。とにかくあの、ナンバー2とナンバー3がその、オペレーター席にいるはずなんですよ。
チャドとダンテ。フミタンがおってみたいな。
フミタンがおってっていう感じ。
オペレーター席であの、服装ものすごく違和感ありますけどね。せめてノーマルスーツ着るよう やって。
そうやね。なんであんな格好でオペレーターしてるんかっていうのは、ちょっと僕わからない。あの人もノーマルスーツぐらい着たらええのにと。
そう。で、ノーマルスーツ着たらまたこれこれで人気出るのにっていう。
ああ、ほんでもうメガネ外して髪を下ろして、うわーってやつだ。
そうです。
ああ。来たこれって言うて、また。ああ。
やっぱどう考えてもこういうオチになる。
なるんやね、結局ね。ほらね。ゲッスイおっさんが言うとこうなの。
スタイル的にはこんなオチで。じゃあ、とりあえず今回は満足しましたね。
いや、まあ。
オチまでパクって終わる。
オチまでパクりましたね、とうとう。だからまあ、ジンさんが満足したので今日は看板といたしましょうか。
ありがとうございます。はい、また来週も。
はい、また
同じ感じで。
お願いします。はい。
はい。
じゃあ、お疲れ。
はい、お疲れ様です。
はい。
スタンドバーエニグマでは、紳士淑女の皆様からのお便りをお待ちしております。お便りは、radiosakaba@gmail.com。 ラジオ酒場@gmail.com までメールしてください。お待ちしております。